スピリチュアルウェルネスポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター、音楽プロデューサー、モデル、瞑想講師のゆきこと申します。このポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで、一緒にウェルネスに対する意識を高め、自分の可能性や人生の目標の見つけ方、それを達成するためのツールをシェアしたいと思います。私にとってウェルネスとは、体、心、精神の一致を指すもの。それは体、感情、思考とも呼べます。ウェルネスとはこの一つ一つに意識を持てること。そうすれば自分らしさを表現でき、可能性を開き、自分にとって一番の幸せを感じられるかと思います。あなたにピンとくるメッセージや最も合う情報を役立て、合わないものはスルーしてくださいね。では私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか？皆さんこんにちは。今回のエピソードではモデル、アーティスト、アロマインストラクターのノーマちゃんがゲストです。よくノーマちゃんと昔モデル撮影を行いました。久しぶりにお話ができてとっても楽しかったです。ぜひ皆さん最後まで聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日はノーマちゃんがゲストになってくれてます。ありがとう、ノーマちゃん来てくれて。
こちらこそお声掛けありがとう楽しみにしていました。
私もいろんなことをお話ししたくて、私やっぱりノーマちゃんってインスタで見ると妖精のイメージがあって、
もう身に余りまくりなお言葉です。
本当に素敵と思いながら見てます。
ありがとう。
ではでは、このポッドキャストの内容は、スピリチュアルウェルネスっていう、ポッドキャストなんだけど、ノーマちゃんに初めに聞きたいのは、スピリチュアルとウェルネスとは何ですか、ノーマちゃん的に。
それぞれの言葉でってこと？
はい。一緒にしたかったら一緒でもいいし。
ああ、なるほど。スピリチュアルって言うとやっぱ、冷静っていう、こう、印象があるけど、ウェルネスはそのスピリチュアル、個々のスピリチュアルを含めた、その全体的なバランスが、本人にしか多分、わからないバランスだと思うんだけど、全体的にみなぎっているバランス。その精神的なところ、心、そして体、それ全部つながってるじゃないですか。
うんうん、
そのつながった、その全体的な姿がもうみなぎった状態、それがウェルネスだなって思います。
うん、ありがとう。私もその3つ、ね、つながっていると思ってるし、
やっぱ、ね、
スピリチュアルってなんかウェルネスの中に含められてるっていうことも、私も感じてる。
うんうん。わかる。
で、ノーマちゃんって、いつとなぜウェルネスの道を歩き始めましたか？
私はですね、もともと多分ウェルネスとは本当に割とかけ離れたところにいて、なんか子供の時から本当に好奇心旺盛で、こうなんかすぐに夢中になるタイプやったと。うん、で、なんかもう、疲れ果てて、コトンってこう電池が切れるまで、もう遊び倒すみたいな。子供の時の写真とか、こうやってお絵描きしている途中で寝てるとか、その喋りながら途中で寝るみたいな、そんな感じの、そう、景色がいっぱいだったみたいで、まあアルバムでもそういう写真いっぱい出てくるんだけど、そう。だから、なんて言うんでしょうね、その自分のその、こう、ワクワク、ここ、内側から出てくるワクワク、ジョイとかハピネスにはすごい敏感なタイプだったんだけど、逆にその自分の体とかに関しては結構無関心で、で、そんな自分が、ウェルネスのことを考え始めたり、ウェルネスを知って、こう、より自分にとっていい形のウェルネスを整えていく、巡らせていくっていうことに、ハマり出したのはやっぱりモデルの仕事をしてからなんよね。
なるほど。
うん、
それはなんで？
それはなんでかっていうと、もともとさ、無頓着やったからさ、そのモデルの仕事を始めた時に、結構やっぱね、不調が多かったんよね。で、現場に行ったら、なんかちょっとむくんでるかも、みたいな話になったりとかしたことがあって、でも、 もうその当時の私は、むくみのさ、無の字も知らない。え、むくみって何ですかみたいな。むくみってどういう意味なのみたいな。で、それをヘアメイクさんとかに教えてもらって、あ、そうなんみたいな。運動すればいいだけじゃないとみたいな。体の水分の調節とかもしなきゃいけないんだみたいな。で、もともとハマり症だから、こう、一回こう探求し始めるのがこう楽しいって思う分野だと、もうとことんこう追求していく。なんかそういうタイプなんですけど、そう。で、なんか追求していくうちに、その自分がちっちゃい時から大好きだった植物の力とか、あとちっちゃい時から大好きだったこの宇宙のリズムとかが、自分の体、心も、身体の方も両方すごくこう影響し合うというか、まあそのいい風に取り入れると、すごくいい巡りを自分のその心身で感じることができるっていうのに気づくようになって、で
っていうことは、一体体を崩しちゃったっていうこと？
そうそう、結構ね、すぐ体調崩したんよね。上京して割と。
体と心も？
そうやね、心も。それこそ、モデルの仕事をし始める前に結構大きく一回体調崩してて、
うんうん、本当。
そうそう、18歳くらいの時かな、一番最初に体調崩したの。そう、ちょっと。
それは何だったの？
なんかね。
もし話せたら。
そう、それはね、なんか、まあ、いろいろ、こう、なんか多感な時期で、高校生ね、みんなよくある話だと思うけど、そう、お母さんとちょっと結構喧嘩しちゃって、うん、お家にあまり帰ってない状況で、友達のおばあちゃん家に住んどったんよね。で、アルバイトとかしながら、学校行ったりしよったんやけど、と、そう、ある時、まあ、母とも仲直りして、お家に帰ったタイミングで、まあ、ようやく仲直りしてお家に帰れたかと思いきや、なんかストレートで、大学受験、合格せんかったら、もうアメリカに強制的に連れて行くけんって言われて。で、私以外の、私弟3人いるんですけど、弟たちと、お家に一緒に住んでた動物たちももうアメリカに行くっていうのは母の中で決まってたみたいで、で、私だけはその18歳で大学に行くかどうかみたいなタイミングだったから、まあ、受験で大学日本で行くんだったらここに残るのもいいかもしれないけど、ストレートで受からないとダメだよみたいな。でもさ、そのね、お家にも住んでない状況だったから、
なんかちょっとショックだね。
全然さ、その準備ができてないわけよ。
ショックね。
全然勉強もできとらんかったし、
みんないなくなるみたいな。
そうそうそう。あ、まあそれもね、寂しさもあったけど、なんかそれ以上に、その、思春期ながら、まだ若いながらも、自分のちっちゃな社会が多分できていて、地元で。そこからいきなり、自分のそのタイミングじゃなく、いきなりこうパッてそこを断ち切らなきゃいけなくなるのがなんか腑に落ちなくて、で、そこから猛勉強して3ヶ月くらいしか時間なかったんやけど、もう朝6時くらいから夜中12時くらいまでもうずーっと勉強して、
うんうんうん、
で、それでなんか両親も納得してくれるような結果を出すことができたよね。そう。
で、大学日本
に行った。大学に行って、うん、そうそう。だけどさ、なんか、結果、ね、みんながハッピーな結果が出てよかったんやけど、結構それでね、体調崩して。
体はね、必死に勉強したから。
そう、必死に、多分、使ったことない容量の脳みそを使ったんだと思う。10キロぐらい痩せたの。
あ、すごいね。
そう。
やっぱり、必死の時って、体を無視しちゃう癖はあるよね、人間って。
そう、うん、本当にそういうタイプで。
あとついて、みたいな。意地悪じゃないけど。それが18歳の時。ついてこいみたいな。
それが18歳の時。そうそうそう。で、多分結構それがきっかけで、体調が崩れやすくなったんよ。何かと、ちょっと無理するとすぐ生理が止まっちゃうみたいになっちゃったし、なんか肌もすっごい敏感になっちゃったし、そう。だから、上京した後も、 結構体調は崩しやすくって。
うん、そうだね、うん。で、それだったら、まあ、モデルのお仕事は難しいよね。だって朝、朝、うんうん、4時とか集合だし、
うんうん、
冬は、夏のものを着てるし、
うんうんうん、
夏は冬のものを着てるし、うんうんうん、結構、体調崩れやすいもんね。
そう。もともとさ、うん、割とスタミナを使う仕事じゃない、
う
ん、
そうよね、
うん。
だから、その時はもう、なんとかしないとっていう感じだったんだ。
うん、そうそう。だからまあ、体調を崩してる場合じゃないし、そもそも自分の体が、スタミナいっぱいじゃないと、やっぱり現場のみんなに迷惑をかけちゃう。ニュートラルな状態でいれないし、なんかいろいろ気にしながら仕事をするのもちょっと違うっていう思いがあったし。
で、心にも影響を受けちゃうし、うん。
そうそう、影響を受けるしね。
で、そこで仕事がうまくいかないし、みたいな。
なんか、もっとやれるのに、みたいに結局思うのは自分やからさ。
うんうんうん、
そう。だからまあ、もっともっと自分をこう、体力、まあ、心も体も体力つけていきたいなって思った時に、まあ、その、子供の時から大好きだった、その植物だったりとかが、
うんうん、
あ、実はこんな風にして私の体調を、すごく支えてくれる存在なんだって、ちょっとずつ知り始めたんよね。子供の時は、その自分の趣味はその標本を作ったりするのが好きやったんやけどさ。育てれない、あんまり。まあ、お母さんとハーブを育てたりもしてたけど、もうほんとその山とかさ、川とかに行って、この植物気になるっていうのを集めて、標本にしてた。そう。でも、それ以外にも、そのお母さんが、そのお腹がちょっと調子悪いとき、胃が痛いときとかにカモミールティー作ってくれたりとか、あとレモンバームのお茶出してくれたりとか、あとなんか空間をこう浄化するのにポマンダー、オレンジとかにさ、クローブを刺して作るポマンダーってあるじゃん。それこそ、中世時代、ペストが流行ったときにみんなお守りにつけてたやつ。
へー、
そう。
そういうのをやってたんだ。
そういうのやってて、で、思い出してさ、ちっちゃい時、ああやってお母さんがハーブとかで自分をケアしてくれてたなっていうのを思い出して、で、もっともっと勉強するようになって、取り入れれば取り入れるほど、その植物の力をね、取り入れれば取り入れるほど、やっぱり自分の体がすごくこうバランス整っていくような感覚がして、
で元気になってスタミナとかも上がった？
うんうん。スタミナも上がったし、なんか日常がこう、もっともっと軽やかに楽しくなる。それで探求するのがもっと楽しくなって。
じゃあ、ノマちゃんは徐々に取り入れたって感じ？うん、それとももう一気に勉強して取り入れて変わったみたいな？
私は割と徐々にかな。もう、遡ると本当に幼少期の時からやから、そう。で、徐々に、深めていくうちに、もっと知りたいと思って、その後ね、日本で学ぶんだったら、フィトテラピーを森田敦子先生から、学びたいなと思って、森田敦子先生に、オリジナルの、スペシャルクラスを、組ませていただける機会をいただいて、それで短期間のスクールを。
フィットテラピーってみんなわからないかもしれないから、簡単に教えてくれる？
うん。フィットテラピーは、その植物の力を取り入れた、いわゆる予防医学的な、その体が、こう体調が崩れたりとか、病気にならないように、未病の状態で、ケアしていくっていう、メソッドで、フランスでは結構一般的に浸透しとるんやろ？
そうなの。
うん。なんか体調崩したり、病気した時も、お医者さんが、いわゆる西洋医学的なケアにしますか？フィトテラピー的なものでケアしていきますか？どっちがいいですか？って選択肢を与えてくれるって聞いた。
うん。そういうお医者さんもいる。うん、そういうお医者さんじゃないのもあるけど。
ああ、なるほど。
そう、基本的にそうで、うんうん、やっぱりファーマシー、ドラッグストアでは、両方ある。
うんなるほど。
だから、そこで相談したら、
うん
まあ、そっちの方に、アドバイスとしてくれる。
なるほどね。
うんうんうん
いや、もうその学びが本当に楽しくて。で、敦子先生のクラスでは、フィトテラピーとアロマテラピー、そして、漢方。そして、日本の漢方と、あと、韓国の漢方と学ばせてもらって。
すごいね。
うん、すっごい面白かった。で、中でも、私は、その時に、アロマテラピーにハマって、結構ハーブだったり薬草の知識は、多分子供の時からずっと追いかけてて、なんとなくのその、なんて言うんだろうな、ベースだったりとか、うん、その、学んだ時のこういう感じなのかなっていうのが多分いくらか想像があったんだと思うんだけど、香りの世界って全然それまで多分知らなくって、それを森田敦子先生のクラスで、こんなに香りって体に作用するんだって学ばせてもらって、
うん。しかもエッセンシャルオイルって飲めるエッセンシャルオイルもあるじゃん、うん、
フランスだとあるんだよね。
そう、それが私、うん、森田さんに教えてもらって、うん、うん、飲むものを買って治ってた。
なるほど、うん、
例えば私は膀胱炎しやすいの、
うんうんうん、
だから膀胱炎って、うん、お医者さんに行っちゃうともう抗生物質渡されるじゃない、うんうんうんうん、でもそれを何回かもすると体が壊してしまうじゃない、
うん、そうよね、
だから森田さんに教えてもらって、
うん、
エッセンシャルオイル、フランスで買った、うん、ハーブリストリーっていうところがあるんだけど、うんうん、そこで買ったものを飲んだら治ってて、うんうんうんうん、早めのところに飲んでたら、
うん、
あとクランベリーのサプリを飲んでたら、
うんうんうん、
すごくいい感じで治ってたの、うんうん、
植物の力って本当にすごいよね。敦子先生のクラスがきっかけでアロマにめっちゃハマったんやけど、うん、その後、さらに私は香りの世界を学びたいと思って、アロマについて、スクールに通って、アロマインストラクターの資格を取ったりして、どんどんどんどん今度は香りの世界を学んで。
じゃあ、例えば、うん、香りで一番使ってるもの、アロマ。
一番使ってるエッセンシャルオイル。一番なんだろう。うん、自分でブレンドして、もう、アロマって本当にすっすごい多様的に使えるから、ブレンドして自分のパフュームを作ったりもするし、自分でそのスキンケア、簡単な化粧水作ったりもするし、ボディミストも作るし、ボディマッサージオイル。もう自分ってさ、結局自分の体のこと一番知ってるじゃない。で、私はちょっとむくみやすい体質なんよね。だからいつもその水分を外に出しやすいようなエッセンシャルオイルをこうブレンドしてボディオイル作ったりとか。
それって例えば何？
あ、それむくみ取りは、うんうん、私のお気に入りはブラックペッパー、あとローズマリー、サイプレス、あとジュニパー。ジュニパーベリーをミックスして。
何オイルに入れてる？
ホホバ。キャリアオイル、いわゆるそのベースのオイルは、ホホバオイルを使って。
最高、面白い。
むくみ取れるよ、もう。で、自分がいつも使ってるこういうコルキボっていうスティックがあるんだけど、もう太ももから、骨盤周りから、肩周りから。それはね、毎日やってる。
毎日やってる、
うん、もう10年以上やってるかな。
わあ、すごい。
結構マッサージは好き。
好き、
うん。
実際私もそのアロマを自分のオイルも作ってる。
うんうんうん。作ってる。うん、何がお気に入り？精油。
私は、最近敏感肌に合う、ミルペルチュイっていうオイルがあるの。
へぇ、うん、ミルペルチュイ。
うん。なんか日本語で。
ミルペルチュイっていう植物、うん、
植物だと思う。のオイル。で、それの中にジェラニウムのエッセンシャルオイルと、ローズのエッセンシャルオイルと、
うん
うん、ちょっとだけラベンダ
ー入れ
てつけてる。
はいはいはい、いいね。お肌がプリプリになるブレンドだね。柔らかく、うん、柔らかくプリプリになるブレンドだと思います。
で、あとアロマの後はどういうことにハマって、
うんうん、アロマの後？アロマの後は、植物の今度香りを、香りってさ、目に見えないじゃない、
うん、
でも、目に見えるようにできたらどんな感じの景色なんだろう、
うん、
っていう、あの、ちょっとワクワクするようなクリエーションを、東京理科大学っていう、あの、大学の先生、山本貴弘先生っていう先生なんだけど、あの、物理学者さんで、その山本先生のゼミのみんなとこう、チームを組ませていただいて、研究、まあ、研究室の皆さんだね、とチームを組ませていただいて、一緒に、その、自分がアロマを使って作った香水を、こう、擬似的に色化、色にして見るとしたら、どんな世界だろうっていうコラボレーション。
面白い。や
ったりしてる。そう、めちゃめちゃ面白いよ。だってさ、なんか、私たちがこう、フィジカルに向き合っている世界って、やっぱ一部で、で、目に見えない世界ってすっごいさ、まあ、それ、まあ、どっちがどれくらいの量かっていうのは、多分私たち誰もまだわからないと思うんやけど、目に見えない世界と毎日毎日触れ合うわけやん。香りもそうだし、微生物もそうだしさ、そう、あと、air。空気もそうだし、だからなんかあのそういう世界をこう日常的にもっとその意識する、あの楽しく感じて意識するっていうことはなんかウェルネスにとってすごい必要なことなんじゃないかなとは思っていて、だから香りを取り入れる、香りを意識する暮らしっていうのは、私はね、ぜひ皆さんにね、紹介したいんだよね。
うん、わかる。なんか、私もちょっとなんか心が、ちょっとストレスで落ちるとか時は、もうすぐアロマを最近取り入れてる。
早いよね、
なんかちょっとローラーとかをしたりとか、ね、やっぱりすぐ効果があるんだよね。ね、それがすごいと思って。
嗅覚の力って視覚や聴覚とちょっとまた違ってくるのが、そのダイレクトに人間のそのいわゆるその情動とか自律神経を司っているところにアプローチできるんだって。で、視覚とか聴覚っていうのは一個また違うところを経由してからそういうところに届くらしいんだけど、うん、香りはもうスーパーダイレクトだから、そうそう、なんか一瞬でこうはぁってなったりするじゃん。
なる。ねえ。しかも、あの、知ったのが、やっぱりあの、香りと、あの、記憶がもう、だからストレートだからこそ、すぐ記憶が出てくる。
そう、フラッシュバックするよね。ちなみに、ゆきこがお気に入りのエッセンシャルオイルって、どんな香り？
その
ロー
ズとか。最近ね、あの、すごく好きなのが、シーダーウッド。
あ、大好き。
うん。
もうね、シダーウッド大好き。特にソマリアのシダーウッドが私は大好き。
なんか結構違うよね、匂いが。
全然違う。やっぱりさ、植物ってその土地のさ、エレメンツをいろいろ吸い上げて、成長して、で、またそこの植物をこう収穫するときの収穫方法もあるし、時期もあるし、もうその一つ一つの工程によっても全然また違う香りになるから。そう、どういう方法で精油にするかによってもまた全然違うし、どういう土地の植物によっても全然違うし。
うん、ノーマちゃんの今のお気に入りは何？
今のお気に入りね、常に何個かあるんやけどさ、あの、メディテーション、ゆきこメディテーションがすごい好きじゃない？だからメディテーションで言うと、サンダルと、で、やっぱりシダウッド。すっごく好き。
入りやすいもんね、その。
そう。
なんかこっちのチャクラが開くって。
一本線がさ、すごい、ツーンってこう、ね、この、なんか、something great なところにつながっていく感じがすごいするよね。
すごいする。
うん、シダーウッド、サンダルと、あと、ちょっとね、お気に入りすぎて、あんまりこう言いたくないくらいお気に入りなんだけど、メディテーションするとき、しかも、すっごいこうポジティブパワーを増大するようなメディテーションをしたいときは、ポンデローサパイン。
ポンデローサ
パイン。ポンデローサパイン。
知らないわ。
ポンデローサパイン、すっ ごい好き。
へえ、うん。ちょっと買ってみるわ。
なんかね、そう、すごいね、エナジティックなね、メディテーションができるというか、好きですね、私。
なるほど。で、あとはちょっとなんか落ち着くためのやつとかは、うんうんうん、なんかちょっと日常生活で、はっ！ってなるときは何使ってる？
クールダウンしたいときってことかな、
う
ん、
そう。
クールダウンしたいときは、ラベンダーとか、うん、あと和精油で言うと黒文字？そう。黒文字って、お茶やってる方、茶道やってる方とかだと、ね、黒文字っていうのが和菓子をいただくときに出てきたりするから知ってる方多かったりするんだけど、そう、日本の歴史の中でも古くからいろんな文献とかにも出てくる植物で、ウッディーな香りなんだけど、なんかね、その奥にフローラルさがあるの。そう、だからなんかグラウンディングもさせてくれるんだけど、なんかすごいこう、スーッとこう、優しい気持ちにしてくれる感じ。
なるほどね。
うん、リラックスしたい時にもすごくおすすめだし、なんかふっと一息つきたい時、落ち着きたい時におすすめかな、黒文字。あとはやっぱりリラックスしたい時はラベンダーやラバンジーもすごくおすすめだし、
確かに、
うん。
今の時期ってちょっと必要なものだよね。クールダウンのものって、
うん。ちょっとうつうつとしちゃう時もあるかもしれないから、私はね、そういう時は、すごくこう自分の中の、その、このハピネスをこう増幅させてくれるような香りとして、ネロリがおすすめかな。
ネロリ。
ネロリ。なんかね、ほんとハッピーな気分になる
ん
よね。
んなんかやっぱノーマちゃんを見ると、うん、本当にハッピーと幸せとジョイ、楽しみをね、
うんうん、
を感じて、探すタイプだなって思って。
うん、あ、ほん
と？それってどうやって、やっぱり、まあ、生まれつきっていうのもさっき言ってたじゃん。
生まれつき
なんか結構そういうタイプだった。自分のワクワクさをとか、喜びを探していくっていう。だけど、その、うんうん、ね、いろいろ多分人生あったと思うし、その、体を壊して心もね、まあ、ダウンになった時もあると思うんだけど、そこから復活するために、そしてそこの喜びとか、ジョイとか、その、楽しみとかを育てるためにって、どうしてる？
あ、ジョイを育てるために育てるためにやっぱり自分のことに敏感でいること、それって忙しいと実はすごく後回しにしがちやない、
うんうん、
きっとこのポッドキャストではいろんな方がそのお話されとると思うんやけど、忙しかったり、あとなんて言うんでしょうね、こうやっぱり人のことを思って仕事をしたりとか、一生懸命お家のこととかもやってたりすると、結構自分のことって本当後回しにしがちで、それって自分の夢に夢中になってる時とかも、たまにそうなったりする時あると思うんだけど、そう、やっぱり自分のその精神的な部分も、心だったり感情的な部分も、どういう状態でいるかっていうのは、やっぱ毎日どっかで見て感じてあげるっていうのはすごい大切な時間なんやないかなって思う。
すごくわかる。
なんかそれによってその自分のさ、ハピネスとかジョイがさ、どういう方向に行ってるかっていうのはチェックできたり
感じ
た
り、ね。足りてるか足りてないかっていう。
見れたりするから。
で、足りてなかったらどうしてる？
足りてなかったら、私の上位のもとは大体自然と触れ合うことだから、
うん、
一回そこに、身を運んで、自然に自分のネイチャーに自分の心も体も預けて、様子を見てみる。
うん、で、具体的に、木をハグしたりとか、
うんうん、木をハグしたりもするし、そうだね。
寝転んだり
とか。寝転んだりとか、今の自分はそうかな。
うん、
そう、でもそれこそさ、さっき話してた18歳の時、最初に体調を崩した時は、その自分の心を俯瞰して見ることとか多分全然できてなくって。まあ、その、 なんて言うんやろうね。なんか、気持ちとかにはもちろん敏感よ。だけど、一つエピソードで言うと、私がね、二十歳ぐらいの時、ちょうど大学生だった時に、もう家族はみんなアメリカに移住してて、で、私は学生生活してたんだけど、まあ、アメリカと日本のハーフじゃない？で、アメリカで今後人生を歩むのか、日本で人生を歩むのか、ある程度決めて、国籍とかも選んでくださいっていうのを母に言われたのね、うん、その時に、
うん。
ちょうど20歳になる前だったかな。で、その時に自分のさ、いつもだったら自分のそのハートとか、多分ワクワクとか気持ちっていうのを、もうちょっとその素直に受け取って、それで行動してたんだけど、もう元々はそれでしか生きてなかったし、多分そこまでは。だけど初めて結構大きなトピックで、なんか自分の気持ちのままに考えられなかった。こう私はここで今学生、日本で学生生活していて、勉強していることも結構面白かったよね。国際情勢だったり、女性の権利問題だったりとか、環境問題とか勉強してて、学校も面白い。だけど家族はみんなアメリカにいる。で、同時に学校も面白いだけじゃなくて、バイトも面白い。モデルの仕事をし始めて、表現する楽しさも覚え始めてて。で、初めて国際ボランティアにも行ったりしてて、それも面白い。で、どういう人生を歩むかなんて、今ここで決めきれないって思ってさ、で頭で考えすぎちゃったんよね。すごいさ、頭で考える要素じゃないそれって。
確かに。
そう。で、自分のハートがどうフィールしてるかっていうのを、感じてあげることを完全に忘れちゃってたし、その時。で、またすっごい体調崩しちゃったの。それ19歳の時かな。それで、あまりにも体調を崩しちゃって、もう、こけん悲しい思いするんやったら、私、亡くなってしまってもいいかもしれんって思って、
うん。
で、それくらいの気持ちになるんだったら、最後に何したいかなって思った時に、あ、インドに行こうってなったの。そう。インド料理が本当に好きだったのもあるし、で、ちょうど、その19歳だったその前の年、18歳ぐらいからヨガをし始めてて、インドの文化に興味があったっていうのはすごいあって。それで一人でリュック背負って、日記帳と写るんです。当時まだデジカメとかもそんななかったけんさ、写るんですっていうやつ入れて、
すごい。
そう、一人で行ったの？で着替え、そうそう何個か入れて、で一人でインドの旅に行ったのよ。
19歳って。
19、20歳になったくらいかな。19か20歳か。
そこで何を学んだの？
それでね、そう。本当にさ、当時も20年以上前だよね。20年くらい前か。当時のインドってさ、本当にこう、いろんなさ、人間の意味も、悪いも、すべてがもう全開みたいな感じで。
ケアスだよね。
中で。そう、カオスだったのよ、ほんと。あ、カオスってこういうことかっていう。で、旅自体もなかなか大変で。で、デリーからニューデリー、バナラシ、アグラ。あと、なんか旅先で会った人に、絶対君はここに行くべきだ、絶対好きだよって言われて、サルナートっていう街にも行ったんだけど、まあそんなとこ、てんてんてんってしてて、なかなか大変な旅ではあったんよ。寝台列車で移動して。もう、なんかさ、本当に無知だったから、生水もガンガン飲んでて、もうなんか、水の中にいろいろ浮いてて、これ飲んでいいんかなって思いながらも、でももう、暑いし、もう、汗だくやし、もうこれ飲まんと逆に体調崩しそうやしって言って、もうガブガブ飲んで。いや、もうその後すっごい逆に体調崩したんだけど。
そう。パラサイトとかね。
そう、多分なんかいろんなインド菌を持って帰ったっぽくって、日本に帰った後もしばらく体調は崩したりしてたけど、そう、まあそんな感じで結構旅自体は大変だったけど、すっごいね、精神的な充実感、あと、なんて言うんだろう、みなぎる力みたいなのが蘇っ て、なんか本来の自分のそのマインド面での健康を取り戻せた旅だったのよね。
よく言うんだけど、やっぱりインドに行く人とか、まあ他にもあるんだけど、そのカオスの中に行くと、なんかプレッシャーとかになるじゃない？で、プレッシャーの中にダイヤが生まれるって言わない？そう。だからそこで目覚める人が多い。そのインドでの旅で。
なるほど、うん。でも確かにプレッシャーは、あらゆるプレッシャーが、確かにいろんな方向からあったかも。
すごいって聞いた。
本当にあのタイミングでインドに行って、本当に良かったって、今も思う、うん。そう。で、今思えば、その、インドに行く前の自分が一番最初にそのマインド面で、調子を崩したタイミングだったなって思う。多分思えばさ、それまで考えすぎたことってあんまりなかったと思うよね。そう。やけど、人って考えすぎても体調崩すんだなっていうのを、
よくわかる。
後から本当にね、思った。
やっぱり、まあ、すごく、科学的にもあると思うんだけど、なんかその、考える脳と感じる脳だっけ？左脳と右脳とっていうんだっけ？やっぱり、考えるっていう、ことにみんなね、癖としてあるじゃない、だって、社会で生きるためには考えないととかって思いがちだと思うんだけど、実際直感とかっていうのもすごくフィールじゃない、感じるっていうことにつながって、その両方が必要で、やっぱり両方を、受け入れてっていうのが大事なのよね、多分。それを忘れ、ちゃうじゃない、考えすぎちゃうとき、みんなあるから。
だよね。
ね、みんなあるから。だからこそ、リマインダーとして、毎日何かを取り入れて、そこの自分とつながるツールを取り入れてたら、忘れてても思い出すっていうね、なんかツールがあればって。ちなみに、ノーマちゃんのその、ツールとか何、リマインドツール。
リマインド。私は、公園でゴロン。そう。なんかそれこそさ、出産する前は、今1歳4ヶ月の娘がいるんだけど、そう、出産する前は、その自分のメディテーションタイム、ヨガやって、エクササイズやって、メディテーションタイムやってっていうのをルーティンとして、朝やるのが本当に楽しみやったんやけどさ、
すご
い。娘が生まれると、なかなか自分のね、スケジュール通りに生活って、こう、そう簡単には、こう私の場合は行けてなくって。
多分みんなだと思う。
そうなのかな。みんなどうなんだろう。
みんなそうだと思うよ。やばいと思うよ。
そう、私の場合はとにかくね、以前みたいにルーティーンではできてなくって、だけど、なんかそれを無理くりこうやろうってするのも逆にストレスになるから、それやったらもう娘と一緒に公園で遊んどるときに、一緒に草の上に寝転がって、で、こう、ひたすら雲見ながら、ちょっと、プチメディテーションタイムしたりとか、気をハグしたり、なんて言うんでしょうね。なんか自然の存在自体が、こう、瞬時にさ、香りと同じくらい瞬時に、自分をそのメディテーションモードに、引っ張ってってくれるんよね。私にとってはネイチャーって結構そういう存在で。それこそ考えすぎたりしてる時期とか、あと自分の心がちょっといつもより沈んでる時とか、必ず、まあ、必ずと言い切れないかもしれないけど、極力、自然の力に頼ったり、何か学ばせてもらえないかっていう時間を設けるようにしてる。もう一番のティーチャー、私にとって、自然っていうのが。
素敵。
うん。
その自然を家の中でも取り入れて、それは、食べ物とだったり。
そうやね。そう。
アロマとだったり。
うん。そう。食べ物も、それこそ自然の摂理に合わせて、自分の体の中に取り入れていくと、本当にもっともっと、体調が調子良くなるし、これはね、私のフードレメディっていう資格を取らせていただいたんだけど、フードレメディの師匠である、三重先生っていう、お料理人の三重先生っていうね、すっごい美味しいご飯作ってくれるお姉さんがいるんだけど、 みえさんが教えてくれたことで、クマさん、冬眠してるクマさんたちって、春、冬眠が終わって出てくるやん。そしたら、一番最初に、吹きの塔を引っ張って食べる子が多いんだって。で、それはなんでかっていうと、ああいう山菜とか、まあ、吹きの塔を含めた山菜とかが、体の中の溜め込んだ、冬眠してる間に溜め込んだ脂肪とか、老廃物とかを出してくれる。その作用がある植物だったりするから、それをやっぱり最初に食べるんだって。
そう、面白い。
だからそのタイミングにそういう作用を持つ山菜たちが生えてくる。あと冬場はさ、体を温めるようなさ、作用があるような根菜とかがさ生えてたりするじゃない、
うん、
そうやって本当自然の世界ってうまくできてるから、それを一番の身近な自然は自分自身だっていうのを、私が大好きな生物学者の福岡伸一先生がよく言うんだけど、
うん、
一番の身近な自然である自分の体内の中に取り入れていくっていうのは、すごくこう、いつでも誰でもできる自分のウェルネスケアの一つだなって思う。
確かに、確かに。多分一番わかりやすく、変わるよね、
うん、そうなんよ。
だって細胞って3ヶ月か6ヶ月間でも全部入れ替われるんだ、
うん、なんかね、パーツパーツによって入れ替わる周期が全然それぞれまた違うみたいなんだけど、常に常にこう巡ってって変わってっているから、自分が何を取り入れるかっていうのってすっごくこう私は意識してたい、
うん
うんうん、で無駄なくいいもの入れていきたいなって思うけど、もちろんね、やんちゃする時もあるよ。ああ、もう今日は朝からポテトチップス食べようかいな、みたいな時とかたまにあるけど。
わかる。だけどそういう時って、うん、グラウンディングしたい時とか、うんうん、私よくグラウンディングし、必要な時は、フライドポテトを食べたくなるの。
あ、そうなの、
うんうんうん、
へ
そう、うんうん。で、やっぱりニューヨークに住んでた時って、
うんうん、
すごく浮きがちだったの。うんうん、あんまりビーガン。だったし、
はいはいはい、
だからこそフライドポテトを超食べてて、うん、それはもう本当にグラウンディングしたかったから。あと、ね、心的に落ちてたら、体ってチョコレートとか、
うんうん、
甘いもの食べたくなるから、う
ん。それも素直だよね、うん、だ。脳内物質をパッてすぐ出してくれるもんね。本当に体って素直じゃない、うん、そうやって考えると。
うん、
そう。
直感も信じるっていうのも、うんね、これが食べたいんだっていうのは、ね、
うん
うん、与えてあげるって大事だよね。
うん。ある程度体をそのクリーンにした状態、デトックスして、体の中にあんまり余分なものがない状態で、自分のバランスが取れているときって、本当に直感が結構大切なアンサーを持ってるって私も思う。うん、そのマインド面で一番最初にその体調を崩したとき、学生のとき、
うん
まあ、インドの旅に出て、それが本当に自分にとっていいケアになったんだけど、うんうん、その後上京して、帯状疱疹っていうのになったの、割とすぐに、3、4ヶ月ぐらいで。輪を描くように、ツンツンツンツンツンツンって。
肌に。
そうそう、肌にできるのね。で、私最初、虫刺されかいなって思ってさ、なんか無皮塗り寄ったら、
うん、
なんかどんどんそのツンツンツンっていう赤い点々がさ、伸びてって、で、半円を描き出して、で、半円を描く頃には、なんかもう服が当たるだけで痛いと思って。で、知り合いに、いや、なんかお腹に点々ができてさ、めっちゃ痛いと、みたいな話をして、ちょっと見せたら、これ虫刺されやなくて帯状疱疹よって言われて、そう。それでお医者さんに見せに行ったら、多分あなたが気づいてないところで結構、ストレスが溜まってる、もしくは体のバランスが取れてないと思うので、ちょっとブレイクタイム取ったらどうですかっていうことを、そう言っていただいて、で、まあ、たまたまその後、また一人旅に出る予定を組んでたから、まあ、ちょっとそのまま一人旅行って、リラックスしたんだけど、なんかもうちょっとその自分の体と向き合うような、リラックスタイムも必要だなと思って、 って。で、そんな時にタラソテラピーに出会ったの。で、私、それね、どこで見つけたんだっけな、なんか多分、JR の緑の窓口の多分、こういう旅がありますみたいな。こう、DM っていうの、チラシがさ、フライヤーが置いてあるとこあるじゃん。多分、あそこに入ってたの。
すごいね。
なんかね、女性の二人旅でこういうのありますよ、みたいな。で、タラソテラピーっていうパッケージで、で、タラソテラピー、私、初めて聞いたけど、なんか面白そうやし、体に良さそうやし、友達誘って行ってみようって思って、で、女の子の友達と二人で行ってきて、それがね、本当に良かったの。
何タラソテラピーって。
知ってるでしょ？
私が知ってるけど。皆さんのために。
なんかね、私も本当に、その21歳、20歳か21歳くらいの時だったと思うんだけど、タラソテラピーのタの字も全く知らなかったけど、日本語にすると海洋療法っていう、海の力を体に取り入れることによって、体のバランスを整えれる、そういうようなメソッドらしいのですが、フランスでは結構ね、皆さんすごく日常的に使ってらっしゃるんでしょ？
結構行ってる。うちのパパとママはもう、ちょっちゅう行ってる。
私がね、日本で緑の窓口で出会って行かせてもらったタラソテラピーの施設は、最初に行ったところは千葉にあったんだけど、温水の海水のプール。大きい、まあ38度くらいだったかな？それくらいの温度の海水のプールだったの。で、そこにもう十何種類くらいのジェットがついてて、で、自分で、その、自分の気になる体の部位にジェットを当てて、で、それだけでもすっごい気持ちいいし、体がすっきりするし、こうもう肌もツヤツヤになるし、なんだこれはっていう感じだったのね。フランスだと、こう結構。
日本の温泉みたいな感じなんじゃない？
そんな感じだよね。
多分そうかも。
なるほど。じゃあ週末はタラソ行こうみたいな。
リラックスしたいとかリセットしたいとかは、やっぱりタラソとかはすごく、ね、思っていく感じ。そういう習慣はあるね。
なるほど、そうなんだ。ゆき子も結構行ったりしてたの。
パリで。家族と行った。
そうなんだ。
パリっていうかブルターニュっていう、フランスの
海の方。
海の方、そうそうそう。
海水だからね。大体がもう海岸沿いとか海の近くだもんね。タラソテラピーの施設って。
そうで、そういうねジェットのマッサージのあれが入ってるなんかコースとかあるのよね。ここまず行って、こっちでみんなで並んでやるの。面白い。で、あとやっぱスパみたいな、もうあったり、ハマムとか、サウナとハマムとかがあって、
はいはい。
で、あと植物のトリートメントとか、体と顔のトリートメントとかもいろいろある。
トリートメントとかもさ、その海の泥、日本語で言うと海でいいって言うんだけど、海の泥を使ってたりとか、海藻を使ってたりとか、結構海尽くしだよね。施設の中に行くと。
で、そこで、まあ、すごく美味しい料理を食べるみたいな。
そうそうそう。私がね、行かせてもらったとこも、本当にランチもディナーも、レストランやカフェが大体ついてるんですけど、そう、体にいい、食べ物だったり飲み物を提供してくれるところが多くて。
そうそう、そういう感じ。そう。そうなんだ。じゃあそこで、海の力と、また出会って。
そうなの。結構驚きだった。海水、そして海水だけじゃなくって、その、海の中で、育まれてきたものたちが、これだけ私たちの体を、たった一日で整えてくれるんだっていう、すごい大きな気づきで。で、定期的にタラソテラピーっていうのも取り入れるようになった。
一年に何回とか行くとか？
多い時は一年に2、3回行ったりしてたかな。
で、どう温泉と違う？
なんだろう。温泉との違いは、私はタラソテラピーは、ちょっとむくみやすい自分にとっては、むくみがとにかく取れやすいっていうところで、
塩水、海の水だから。
そうそう。結構ね、その海水を経費吸収することによって、本当に体の中の余分な老廃物とかを、すごくこう、一気に、出してくれるっていうふうに聞いたんだけど、そう、トイレに行く回数もすっごい増えるし、タラソテラピーやってる間。温泉との違いで言うと、まあ、温泉もいろんなタイプの温泉があるから、うん、一概には言えないし、
うんうん、
それぞれの、方向性があると思うんだけど、私はタラソテラピーに関しては、より、そのむくみが気になる時とかに、利用したいなっていう気持ちだった。
すごく若いうちに出会ったね、うんうん、そういうなんか。
タラソテラピーはそうやね。タラソテラピーとか植物の力とか、ね、そうやね。あと、そのマインドのケアとしては、やっぱり定期的に旅に行くっていうのが、うん、特に20代の自分にとってはすごい大切なことやったと思う。で、ね、いろんな旅先。
一人で。
結構一人旅多かった。3分の2くらいは一人じゃないかな。
うん、
で、最初はその、いろんな世界のカルチャーを自分の目で見て、こう肌で感じて、人と触れ合って、で自分のこのマインドをこう多分定期的に健やかにしていく存在だったと思う。その旅っていうこと自体が、
旅ってすごく一人、うん、しかも一人で行くと自分と向き合う時間になるよね、うんうん、もう何もかもね、自分と向き合うきっかけになる感じがする、
うん、そう、新たな自分にも出会えたりするし、でそのマインドのケアだけじゃなくて、で実際にその旅先でこんな植物がこんな風に使われてるっていう、そのフィジカルなウェルネスケアも学ばせてもらったりとか、それこそハワイだと、もう私も通い始めて十何年になるんだけど、ホリスティック東洋医学のクリニックとかに出会ったりして、そのハワイの伝統的なウェルネスケア、
うん、
そして日本の伝統的なウェルネスケアをこうホリスティックに全体的に、心への作用、体への作用、精神的な作用も含めた全体のバランスを見ながら、自分たちオリジナルのメソッドをやっているクリニックとかにも出会ったりして、まあ、そういう学びがあったりとか、私がね、その場所でやっていただいた施術は、香りと、体の中に取り入れる飲み物、食べ物っていうのも、そちらで提供してもらいながら、体をちょっと整えて、針とお灸と、温めながらやるんだけど、で、あと、ハーブ漬けにした、包帯みたいなので、体を全身ぐるぐる巻きにして、デトックスしたりとか、あとすっごくディープなところに響かせる、ホリスティックロミロミ。そういう施術もしてもらったりとか。
デトックスって定期的にやっている、
うん、デトックスは私はね、20代結構やってたかも。30前半くらいまで。最近はそこまでやってないんだけど、
どういうデトックスをやっているの？
デトックス、私が取り入れてたデトックスは、植物、まあ、食べるものをちょっと一定期間減らして、飲み物をベースにして、
ファスティング。
そうだね。ファスティングしながら、ちょっとその体の中の余分なものを出していくようなハーブとかを取ったりとかしてた。
で、あとそういうマッサージ的な。
うんうん。
ラッピング的な。あ、
そうだね。ハワイに行ったら、ジュジュベクリニックっていうクリニックなんだけど、うん、ジュジュベにお世話になったりとか、で、ハワイ以外にも、例えばネパールでは、シラジットっていう、これまた超面白いね。シラジットも私、メディテーションの時に大好きな存在。
うん。
鉱物と植物のミックスな存在なんだけど、ネットとかだとパウダーって売ってたりとかするかな。うん、シラジットと出会って、で、それを暮らしの中に取り入れるようになったりとか。
毎日飲んでる？
ほぼ毎日飲んでるかな、ほぼ。うん。でも妊娠中は飲んでなかった。
うんうん。それはデトックス効果があるという、うん。
シラジットは、私はデトックスっていうよりも、自分のね、 体のバランスがすごい取れるなと思って飲んでたら、
知らなかった、
ま、とにかくものすごい数のミネラルが入ってるの。80何種類とかだったかな、うん、そう、フルボ酸も入ってるし、で私の場合はすごいね、もともと冷え性なんだけど体が温まるんよね。
うん、
でそれこそちょっと忙しい時とかすごくこうグラウンディングしてもらえる感覚がある。そうだから忙しい時期とかそれこそトークショーの前とかでも打ち合わせの時とかしらじっと飲むのも好きだし、そうグラウンディングさせながら自分のなんて言うんだろう体のバランスを整えてくれる感じがすごいして、
すごく興味ある。
うん、ぜひネットで今は販売してる、いろんなところで。それこそ私がシラジットと出会ったのはネパールで、そう、その時の旅も割とマインドだったり、まあ、自分の心をテーマに向かった旅だったんだけど、ネパールのファルピンっていうエリアにチベット仏教のお寺があって、そう、そこに8日間のメディテーションリトリートに行った
の。楽しそう。
楽しかった。メディテーションだけじゃなくて、まあ、メディテーションに含まれるけど、そのヨガと、あとヨガ哲学学んだりして、その後みんなでメディテーションしてっていうのを、そう、チベット仏教の門徒の皆さんと、僧侶の皆さんと一緒にさせてもらって。
いやー、すごく良さそう。エネルギー良
さそう。すごい良かった。そう、山のてっぺんにある寺院でさ、で朝みんな、朝って言っても結構早いんだけど、3時50分ぐらいからみんなさ、チベット仏教の、よく使われてる楽器が、なんかこういう長いラッパみたいなのとかいろいろあるんだけど、で、ちっちゃい子供からさ、大人まで、もう年齢層いろんな子たちがいるの。みんな男の子なんだけど、そう。で、その子たちがみんなこう一緒になって、朝、5時50分ぐらいから4時半くらいでまでずっとこう楽器をこう鳴らしながら、私たちもそれに一緒にお邪魔してメディテーションするんだけど。
ちなみに、ノーマちゃんがやってる瞑想のスタイルって今は何？
特にそういう名前とか形式があるものじゃないかも。うん、
だけど想像力を使うとか、普通になんか自分の感覚にフォーカスするとか、自分の呼吸にフォーカスするとか。
呼吸とネイチャーにそう、身を委ねる感じかな。で、自分のこう、内側のさ、リズムってあるじゃない？メディテーションしてるときにさ、自分のその脈とか、その呼吸とか、内側の振動と外側の振動が、こう融合する感じ。
そんだけ、やっぱりノーマちゃんって自分のことをよく知っているっていうことはよく、感じるな。やっぱりこんなに若い時にいろいろあって、で、なんか内面と向き合って、旅をしたりとか、まあ、いろんなものを取り入れたりとか、もう本当に自分と向き合って、で、自分の直感は何だかっていうことをもちゃんと知った上で選んでるよね。これは私にとって、この瞑想は私に一番合う。というか、合うっていうか、まあ、自然にやってるんだよね、多分。心の中の声を聞いて。
そうなんかな、なんか、ご縁はすごい大切にする方だから、そのご縁に身を委ねてるところがあるかも、そこは。で、出会った、その旅だったり、その出会ったヨガの先生から、こう自分聞いた、言葉とか、体験させてもらったことを通して、響くものが、なんか自分の中に残ってった感じかな。それこそね、多分私一番最初に、そういう、こう、瞑想みたいなさ、瞑想とは言ってなかったんだけど、静かに自分と向き合うことって一番最初に多分やったのは、小学校の時、通ってた空手道場でだったの。そう、黙祷っていう時間があって、黙祷って言われるとみんなでこうやってる。でもその時はなんか早く終わんないかな、早く終わんないかなみたいなさ、そんな感じだったの。なんかそのこう自分の内側に広がる宇宙、自分の内側にうわー って広がる世界と、それがさ、そのまんまこう、外とつながっていく、ああいう感覚を、味わうことだったりとか、黙祷することによって、何をこう、感じたらいいかが多分すごいわからなくって。
で、どうわかったの？逆に。
どう
出会ったの？その。
どのタイミングだったんだろう。というか、まあ、出会えてるのかっていうのも多分人それぞれだと思うんだけどさ、多分自分なりの心地よさっていうのはすごいあるから、今はメディテーションしてて。それはでも、
多分徐々になんじゃない？
徐々にかも。
やっぱり、一つ思うのは、のまちゃんは、もう思ったことに行動するタイプじゃない、うん、だから何か悩んでたりとか何かが起きたりとかすると、うん、まあ、そこに行動してリサーチして、うんうん、なぜこうなったのかとか、うん、どうよくできるのかっていうことを夢中にね、
う
ん、
そうやね。
で、うん、いろんな先生と出会ってそれを取り組んで、うん、で、その全部取り組まなくても、その一つの部分が自分のものになって、うんうん、それを全部いっぱいそれに出会って、
うん、
で自分のツールとか自分のやり方を見つかって、うんうん、自分らしく生きてるのかなと思って、
うん、
だから瞑想もそうなんじゃないのかなと思って、うん、
気づいたら自分流にこうフィットしてる感じになっとったんやろうね、うん、そうそう。でも大きいきっかけは、フィット感しっかりしっくりくるようになってきたのは、思い返すと東京から横浜に移ったタイミングかも。ちょうど8年くらい前で、その東京で仕事に夢中な日々を送って定期的に旅に行くっていうのもすっごい楽しかったんだけど、ある時にふと気づいたら、私3ヶ月に1回は沖縄に行ってるみたいな時期があって、それくらいに自分がこう自然を欲しとったんよね、
うん、
で、これはちょっとなんか私もしかしたら自分が気づいてないところで結構バランス崩れてるかなと思って、そう、それで自然があるところにもうちょっと移りたいなって思って、で、まあ、ね、今の旦那さんとそれくらいのタイミングでちょうど出会って、で、彼が横浜すごい好きで、
うん、
横浜でもお家探してみようよみたいな、東京だけじゃなくて範囲広げて考えてみようっていうので、うん、たまたま出会ったお家で、
うん、
もうお家の周りが本当にグリーンと植物と、
うん、
もう公園だらけだから、
うん、
なんか毎日自然と一緒にいれるっていう環境なんよね、うん、そこから徐々にその自分のそのヨガの仕方とかメディテーションの仕方っていうのは変わってったのはあるかも。
うん、時期的に私たちも変わるから、
うん、
欲しいってるものも変わるもんね。
うん、
なるほどね。
うん、でも全てに理由はあると思う。うん、
私もそう思う。うん、だからもうこんなに若い時に病気したとか、うん、体を崩してたっていうのもなんか一つの、まあ、きっかけなのかもしれないし、
うん、すごい大きい気づきを与えてもらったと思う、
うん、
当時は本当にそれが嫌で、なんか20代もずっと体調崩してたのもすっごい嫌だったし、なんかあんまり人にも言いたくなかったし、うん、そう、なんかこういう話すること自体がなんかオープンな場所では結構稀かも、
うん、まあ一つすごく素敵だと思うのは、そこにね勇気を持って行動を取れたことを素敵だなって思うし、やっぱりそこでね、勉強する派だとやっぱり考えすぎる派にもなるじゃない、うんうんうん、だけどそれでもちゃんとその自分との心も向き合ってっていうことをもう定期的にしてて、素敵だね、それもやっぱり。
ありがとう。できとるかは全然わからんけどね、しょうもないことで夫婦喧嘩もしますし本当に。
じゃあ、うん、その人間関係のこともちょっとお話ししたいんだけど、うんうん、
はい、
やっぱり自分をもうちょっとなんか知って、うん、何が必要なのかを知って、どうバランスを取れるかを知って、どう自分らしくね、うんうん、生きて、何を得て、その勉強だったりとか好きなことをやって、で、その中でどう、人間関係が変わった？
ミニマムになっちゃったかも、私の場合は。
ミニマム。あ、じゃ少ない。
そう。ミニマムになったかもしれないね。多分物理的な面でもあったと思うんだけど、そうだね。その自分がちょっと、その都心から離れたっていうところもあって、多分行動できる範囲が事実変わってしまったのもあるし、ミニマムになったっていうところもある。あと、ウェルネスのことを考えながら気づいたらその自然科学の探求みたいなことがさ、ライフワークにもなってて、こう植物のことを、宇宙のことをリサーチしてたらさ、いろんなことにつながっていくわけ。で、気づいたら地球を知ること自体がすごいやっぱり楽しい。で、結局、それってウェルネスにもすごく関わってて。
どう関わってる？
そう、やっぱり、環境に配慮された背景の中で作られたものが、私は自分の心にも体にもすごくいい風に響いてるなっていう風に感じるんよね。で、そこだけじゃなくって、結局自分自身のことを知れば知るほど、結局さ、私たち自身が地球そのものでもあるなって思うの。ちっちゃな地球みたいなものなんだよね。
うん、
そう、そのものでもあって。で、それはすなわち、やっぱり、地球環境に配慮すること自体が自分たちのウェルネスにすごくつながるし、私たちが飲む水、吸う空気、食べるもの、もう物理的にもそれが健やかじゃないと結局自分たちが健やかじゃなくなる。だからそういう、まあ、空気とかってさ、目に見えんけど、目に見えないところの存在も含めた、こう、繊細なさ、つながりっていうのが、めちゃめちゃ複雑に、こう、縦横無尽に広がっていて。でもそれってさ、日常の中で私たちがその網に覆われてるような感じだと思うの。網に覆われてるっていうとなんかまた言葉が違うけど、その網の中でも毎日こういろんなことがさ、こう、うごめいていて循環していて、こう自分たちが発したもの出したものすべて返ってくるっていうふうに考えたときに、やっぱり何一つ無駄に汚したりとか、怪我したりするべきじゃないとは思うし、そういう意識で見たときに、やっぱり一つ一つの選択肢とかも変わってくるんじゃないかなっていうのは思うようになったかも。
あ、素敵。
ウェルネスの視点から見て、私たち自身がすごく地球そのものなんだっていうのを感じるようになったし、ちっちゃい時にね、アンニャ・ライトさんっていう森林保全活動家の方が、私がね、6歳くらいの時に佐賀に公園に来てくれて、で、彼女が環境問題についてとかを、すごく私、当時の私にショッキングな内容とかを教えてくれたの。で、当時の私は木を切らなければもっと地球が健やかになるっていうふうに、まあすごいね、子供だったし単純だったから思って、なんかまあそういう形で環境問題を捉えてたんだけど、まあ、大学での学び、そして自分の体のケアを通した学びを通して、なんかそういうこと、単純なことではないし、複雑に繊細に絡み合った世界で私たち生きているっていうことを考えたときに、やっぱり一番は自分たちが日頃どういうものと関わり合いながら、どういうもので作られていて、それがどういうバランスであると一番気持ちいいか、心地いいかっていうのを、おのおのやっぱり探っていくっていうことが、その人にとっての大切な選択肢につながるんじゃないかなと思っていて。そう。そういうことを知ったり感じたり考え始めたときに、自分の中でのエコロジーとウェルネスっていうのが、すごくこう一体化してきたんよね。
だからこの本を書いたのかな。
そうなんです。
素敵。はい、今日私も買ったんですけど、We Earth という本を出したんだよね。
うん、
すごく、まずは絵が素敵ですし。
ありがとう。
あとコンセプトちょっと の件でちょっとお話ししてほしいなと思って。
今もね、ちょっとお話しさせてもらったんやけど、その今回は7つのエレメンツを通して地球を科学的に文化的に紐解く一冊を作らせてもらったんだけど、今日のお話を聞いてくださった皆さんは、なんか話を聞いていく中でなんとなく感じてもらえたんじゃないかなって思うんだけど、もともとこの7つのエレメンツ自体が、
うん、
自分のその暮らしの中で、ウェルネスと向き合う過程ですごく大切だな、めちゃめちゃ支えてもらってるっていう7つなんだよね。
で、その7つとは？
7つは、海、微生物、緑、土、星、空、虹。この7つなの。
いや、素敵。
そう。で、それこそ最初は、ウェルネスを中心とした自分のライフスタイル本として出版させていただくつもりで、声掛けいただいた編集の方といろいろ企画を進めてたんだけど、まあ、企画を進めていくうちに、コロナ禍だった、こともあって、うん、結構その環境問題だったり、その、社会の健やかさっていうところに、今はもっとフォーカスして、形にしてった方がいいんじゃないかなっていう方向になってて、この7つのエレメンツ自体が繊細に複雑に絡み合っててさ、
うん、
この子たちを紐解くだけで本当にその地球、惑星地球の全体像がすっごくこう、なんか新たな視点でわかるなって思ったんよね。
なるほど。
そう。だからまあ結構ね、急展開で、ウェルネス系のライフスタイル本からこっちの割とサイエンス文化系の本へとシフトしたんだけど、
これが自分らしいんじゃない、やっぱり。
いやいや、それはね、それは身に余る言葉なのですが、そう、
素敵。
私そんなに理系でもないし、そうだけど、その
ブリッジなんじゃない、ブリッジ。
うん、でもそう、楽しいって思う。理系ではないけど、宇宙も好きだし、生物も好きだし、その自然科学大好きだし、だけど、その学校で学んだ時はそんなにワクワク楽しく学べた方やなかったけんさ、いつも怒られとったし。そう、だからブリッジになりたい気持ちはあるかも。
なるほどね、
うん。
で、ちょっと気になるのが、虹って何ですか？
虹のエレメンツは、私にとっては、その社会のウェルネスを考えながら作らせていただいた、チャプターなんだけど、いわゆるその人社会の歩み、そう、そしてこれから。
これから。
そう、これから。
の未来。
これからの未来。私たちがどういうバランスで歩んでいくのがいいのか、みんなで考えようっていう。チャプターだね。チャプターエレメンツ。
で、ちょっとした、まあ、これから、読みたいって思った方がいたら、ぜひ、ね、ゲットしてください。
ぜひ、
その、虹の、その、未来って、どういうことがちょぴーっと書いてあるのかな。
どういうことが、それこそ、
未来のこと。
未来のことね。うん、なんかまずは過去を振り返るところから始まるんだけど、うん、そう、人社会とその自然、うん、まあ、日本はその自然っていう感じに現れているように、うん、自然の一部として人が存在している、そういう文化と歴史の中で育ってきているんだけど、そう、最近だと結構それがこう忘れられている行動が取られたりしていることがあるんじゃないかなって私も思ったりすることあるんやけどさ。で、環境後進国って言われたりするときとかもあるんだけど、その日本人のカルチャーだったり歴史を振り返ると、本当にむしろ環境先進国だって思うような文化と営みをずっと続けてきているし、まあ、そういう歴史を振り返るところから じゃあ今テクノロジー、AI や、それこそチャット GPT なども出てきてますが、そのテクノロジーとのお付き合いのバランス、私たちがその自然の一部としてどういうバランスで暮らしていくっていうのが理想的なのか、そういうお話が出てきてます。
すごく面白い、興味深いです。
もうね、本当にね、私が大好きで、めちゃめちゃ刺激といいエナジーをいっぱいいただいてきたメンバーに関わってもらってるんです。
そうなんだ。
そう。もう、ぜひ、読んでいただきたいな。
素敵。ノーマちゃんの、考え方と、やっぱり、人生のアプローチがすごく面白くて、多分、もう話していてそう思うし、やっぱりそれがね、本に描いてるのも面白いなと思って、昨日ゲットしたんだけど、もうぜひ読みます。
このさ、アートワークのね。
ね、可愛いと思ってアートワークも描いたの？
嬉しい。あのね、これはコラボレーションで、カラーページは。このクリエイティブに関してもすごくこだわってて、こちらの線が、音声のみの方は見えないと思うんですけど、ボールペンでね、めっちゃね、可愛い絵をいっぱい描いてもらってるんですよ。で、科学的な情報も多いんだけど、なんかあんまり難しくしすぎたくなかったから、もうすごいセンスがいい。新川雅美さんっていうイラストレーターの、私がそれこそ18歳の時から知っているイラストレーターさんがいるんだけど、彼女に、かわいくない？
かわいい理由とかが出てきます。
そう、 そうなんです。これは星の章。
星のエレメント。
星の。エレメント星の章だね。
なるほどね。
彼女に線画は描いていただいていて、で、こちらのさ、各章の扉部分にはカラーのアートワークと、私のその、それぞれのエレメンツに対する思いがちょっとポエミに書いてあるんだけど、そう。このカラーのアートワークは、私がね、2012年から、失敗したポラロイド写真をキャンパスに、廃材となった、もう使用期限が切れたコスメとかを粉砕して顔料にして、まあ、顔料はコスメ、あと古くなった文具とかを顔料にして、作品作りやってて、
素敵。
それが原画なんだけどね。そう。それをプリント、また再生紙にプリントアウトして、イラストレーターの新川雅美ちゃんにカッティングしてもらって、
なるほど。
こういうようなアートワークにさせてもらっています。
やっぱりなんか、制限なしっていう感じがする。ノーマちゃんの、パーソナリティ的に。なんか、バウンディーレスみたいな。
何制限なしって
思うことを、思うことをアートに、うんうん、ほら、もう、だから、古いメイクって誰が本当にアーティストが思うことじゃない？はいはいはい、顔料にね。あと、やっぱりすごくサイエンスとか、とかにもすごく興味あって、だから、もう全部興味あるものはもう本当にね、その制限なし、そこへもう必死に、勉強するとか、その旅に行くだったりとか、もう本当にそれが、面白い。怖いことない？
怖いこと、でもね、それこそ、大人になってからの方が、怖いものは増えた。
それは、多分みんなそうじゃない？
みんなそうなんかな？
トラウマを重ねて、あ、これはやっちゃったら、こういう効果になるんだって思うじゃない？
そうなんかな？
それを重ねると、気をつけようってなるし、多分、子供もいるし、守らなきゃいけない。
それもあるのかな？いや、昔は本当に怖いもの知らずやったなって思うと、でも、まあ、正直、今は一人で、インドに行くかな？どうなんだろう？まあ、ご縁があったら行くのかもしれんけど、そういう、そうだね。なんか多分、腰が重くなることっていうのは、前より出てきたかも。
わかる。わかる。
そう、その一人旅以外に、以外でも。そう。
いや、ありがとう、のまちゃん。本当に考え方としてすごくインスピレーションもらえるし、その、どのツール使ってるかっていうのもすごく、 インスピレーションももらえたし、
ありがとう。嬉しい、うん、そう言っていただけると。
なんかもし最後になんか、うん、これは私最近取り入れてる、ルーティーンに取り入れてるもので、すごくおすすめですっていうのはある？
でもやっぱり香りかな、うん、私は。うん。そのさ、このポッドキャストでもすごく大切なテーマだと思うけど、心も目に見えないじゃない。
うん、
マインドも目に見えないし、うん、自分の感情の波とかも見えないものだし、うん、香りも目に見えないものだけれども、なんかそういう目に見えないところのバランスをすごくこういい感じに整えてくれる存在のように私は思っていて、香りっていう存在を。その香りの存在をもうちょっとこう皆さんに日常的に取り入れてもらえるようになったら、なんかもっと健やかな社会になるんじゃないかなと思っている。
うーん、
うん、
なるほど。そう。ありがとう、のまちゃん。本当にいろんな情報と、うん、
いいえ、
インスピレーションもらって。
こちらこそありがとう。楽しかった。
楽しかった。またぜひ来てください。
うん、またぜひ遊びに来させてください。
ありがとうございました。皆さんも聞いてくれてありがとうございます。
ありがとうございました。またどこかで。
最後まで聞いてくれてありがとうございます。ノーマちゃんの活動をチェックするためにはぜひ彼女のインスタグラムをフォローしてください。あと彼女の本 We Earth は Amazon などで購入できますのでぜひチェックしてみてください。こちらのエピソードのノートにすべてのリンクをシェアしてます。あとポッドキャストの曲 Shine は私のサイトでチェックできます。あと手作りジュエリーを私のサイトで販売していますので、もしよかったらぜひ見てみてください。では皆さん、また来週。